3月29日、金曜日。これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、イスラエルを擁護してきた米国で、国内世論がイスラエルへの反発を強めています。アメリカ、ギャラップ社が27日に発表した世論調査では、イスラエルの軍事行動への不支持の割合が 55% に達しました。バイデン、アメリカ大統領は難しい舵取りを迫られています。自民党安倍派の裏金事件をめぐり、岸田文雄首相が行った派閥幹部への聴取で、一度は廃止した還流の復活を決めた2022年8月以降について、派閥への森喜朗元首相の影響が強まった時期と重なる、とする証言が出ていたことが分かりました。ロシア連邦捜査委員会は28日、モスクワ郊外の襲撃事件で押収した機器を分析した結果、拘束したテロリストがウクライナの民族主義者とつながっている証拠を得た、とテレグラムで明らかにしました。インタファクス通信が伝えました。パレスチナ自治政府トップのアッバス議長は28日、イスラエル軍とイスラム組織、ハマスの戦闘が続く、パレスチナ自治区ガザの戦後統治を見据えた、新内閣を承認しました。米国をはじめとする、国際社会から疑念を抱かれている、統治能力への信頼を取り戻し、イスラエルやハマスとどう渡り合うかが問われることになります。国連安全保障理事会は28日、北朝鮮に対する経済制裁の履行状況を監視し、安全保障理事会に報告書を提出してきた専門家パネルの任期延長を求める決議案を否決しました。北朝鮮と関係を深める安全保障理事会常任理事国のロシアが拒否権を行使しました。約14年続いたパネルの活動が止まることになり、北朝鮮の核開発や制裁逃れを牽制してきた国際社会の足並みの乱れを象徴する動きになりました。岸田文雄首相は28日夜の記者会見で、自民党派閥の裏金事件に関わった議員への処分の時期について、できれば来週中にも処分が行われるようプロセスを進めていきたい、と述べました。一般会計の総額が過去2番目の規模となる政府の新年度予算が28日、参院、本会議で与党の賛成多数で可決、成立しました。自民党派閥の組織的な裏金事件に揺れる政府、与党は事件関係者の処分や再発防止策、4月の衆議院補欠選挙への対応を急ぎます。タイの国会下院は27日、同性婚を認める法案を賛成多数で可決しました。同性カップルに男女の夫婦と同等の法的権利を認める内容。ロイター通信によると、上院の承認などを経て実現すれば、台湾、ネパールに続き、アジアで3例目となります。中国訪問しているオランダのルッテ首相が27日、北京で、シーチンピン国家主席と会談しました。中国国営新華社通信が伝えました。最先端半導体技術の対中規制で、オランダの動向が焦点となっており、習氏はオランダが保護主義的な政策を取ることに反対する意向を強調しました。韓国で28日、4月10日に行われる総選挙の選挙戦が本格的に始まりました。5月で就任から2年となるユン・ソンニョル大統領の中間審判と位置づけられ、捕獲の2大政党が激しく競り合う展開となっています。米財務省は27日、北朝鮮の核・ミサイル開発のための資金調達の手助けをしたとして、ロシア、中国、アラブ首長国連邦を拠点とする6個人と2団体に制裁を課し、発表しました。北朝鮮の IT 技術者の海外への派遣に携わり、外貨を得たと指摘しています。 国連ウクライナ人権監視団は26日、ロシア軍から釈放されたウクライナ人捕虜だった男性60人に聞き取り調査をしたところ、半数以上が性暴力を受けたと証言したとする報告書を発表しました。国連が詳細に調べることができた事例では、ロシア軍によるウクライナ人捕虜への電気ショックや殴打などの拷問が日常的に行われていたといいます。自民党安倍派の組織的な裏金事件に関する党調査をめぐり、28日の参議院予算委員会は開始が2時間遅れ、その後もたびたび中断しました。自民党派閥の裏金事件をめぐり、岸田文雄首相は28日の参議院予算委員会で、かつて安倍派会長を務めた森喜朗元首相が党の再聴取の対象に含まれうると述べました。一方、必要な方が誰だかは調整中だとし、実際に森氏への聴取を行うかどうかは明言しませんでした。立憲民主党の辻元清美代表代行の質問に答えました。小林製薬が製造する紅麹原料を含むサプリメントが原因と見られる健康被害が相次いでいる問題をめぐり、林芳正官房長官は28日午前の記者会見で、世界保健機関や他国にも情報提供をしていることを明かしました。中国や台湾でも商品の回収が進んでおり、適時適切に海外にも情報発信し、日本の食品への信頼確保に努めていく考えだと説明しました。アメリカ上院議員を4期24年にわたり務め、2000年の大統領選では民主党の副大統領候補にもなったジョゼフ・リーバーマン氏が27日に死去しました。82歳でした。アメリカメディアが家族による発表をもとに報じました。東京都議会で小池百合子知事の答弁の有無をめぐって主要会派が対立し、議員の関連発言すべての取り消しを求める動議が可決される事態となりました。都議会局によると、発言取り消しを求める文書による動議の可決は、と議会発。7月の知事選を前に、会派間の対立があらわになった形です。4月10日に投開票される韓国総選挙で、革新系の前政権下で法相を務めた、チョグク氏率いる新党が注目を集めています。既存の捕獲に大政党が競り合う展開が続く中、両党に批判的な層を取り込み、キャスティングボートを握る存在を目指しています。自民党安倍派による組織的な裏金事件をめぐり、党総裁の岸田文雄首相は27日、党派幹部の世耕弘成前党、参議院幹事長、西村康稔前経済産業大臣に聞き取り調査を行いました。首相による聴取は26日の塩野野流、下村博文寮元、文部科学大臣に続き、2日連続。欧州連合の最高裁判所にあたる欧州司法裁判所は27日、オンライン広告に関する情報の開示義務を取り消すよう求めたアメリカ、アマゾンの申し立てを棄却しました。EU が守ろうとしている利益が、アマゾンの利益よりも優先される、と判断しました。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ニュースの現場からパーソナリティの神田大輔です。ある聞きをお聞きの皆さんにおすすめのポッドキャストがあるんです。ニュースの現場からは一つのテーマを記者が徹底的に掘り下げます。世の中は複雑です。取材を重ねて見えてきた実像を単純化せず、じっくり言葉を尽くして伝えます。様々な話題との予期せぬ出会いをお楽しみください。アプリからニュースの現場からで検索してください。